この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの塗り絵ミッションが始まって今日クリアしました。今日は3日なんですけどもね。で、これはチュートリアル的なミッションらしくて、最初のうちはもう基本操作の練習を兼ねてるっていう感じでしたね。でも後半の方は200万点取れとかあるんで、ちょっとはツムが育ってないと厳しいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ期間が設定されてないんで無理かなと思ったら放置しておいたらいいと思いますんで、ある程度スコアとかはね取れるようになってからクリアしたらどうかなと思います。で、今日3日なんですけども、スコアチャレンジっていうのが始まりましたね。こちらは7日までの期間限定です。で、指定されたツムでスコアチャレンジすると、で、それのポイントによってランク付けされて、そのランクによってなんかボーナスアイテムみたいなのをもらえるというやつですね。こちらはもうそのツムを持ってるかどうかですね。で、あとそのツムがどれぐらいのスキルレベルかによっても 90% 決まるって感じです。これまでその月に公開されたツムしか買えないケースが多かったと思うんですけども、今回は前からいたツムも対象に入ってますね。だからそっちで挑戦する人が多いんじゃないでしょうかね。私もそのつもりです。あんまり得意なツムじゃないんですね。そのスキルが難しいというのか、そのスキルを使いこなして高得点に結びつけるのが難しいというか、マルフィセントとかはなんかホームページとか見てたら高得点狙いやすいツムとか書いてあるんですけど、私もマルフィセントでね、500万点も行く気しないんですけどもね。行く人は行くらしいです。まあ、他のツムもそんな感じですね。他のツムはもっと弱いんで、D ランクとか E ランクが精一杯かなと思ってます。あと自転車ですけども、世界選手権が終わりました。スペインのバルベルドが優勝しました。ね、先週こう5回ぐらい峠越えるとかって言ってたんですけども、実際に8回でしたね。7回周回で峠越えると、でさらに最後は地獄と呼ばれる斜度 28% の激坂を登るという、そんなレースでした。で、最後は下って平地でゴールという、そんな特徴的なコースでした。でもね、もう獲得標高5000メートル超えですからね。距離は250キロ。で、その最後で4人ぐらいで来て、で、バルベルデ選手が350メーターぐらい前から仕掛けて、もう並びかけることすらできないような状態でゴールしました。すごいパワーですね。38歳だったかな ?37 歳だったかな?歴代で2位の記録らしいです。まあ、ただやっぱスペインチームの力も大きかったようですね。途中ではレースを支配して相当なライバルたちを振り落としてましたからね。で、188名出走してゴールが78人。ね、登りがきつかったっていうのももちろん理由なんですけども、ワンデーなんで、もう仕事を終えたアシストとかはリタイアしていいっていう感じなんで、去年優勝というか、これまで3年間アルカンシェルを着てきたペーター・サガン選手も途中でリタイアしました。日本から唯一参加した、ちょっと名前忘れましたけども、選手も途中でリタイアしてましたね。で、ちなみに日本ではジャパンカップっていうのはこの10月21日に宇都宮で開催されます。で、グランツールに出場しているようなチームも10チームぐらいかな。トップカテゴリーは3チームか4チームだと思うんですけども、コンチネンタルチームとか、プロチームとか、で、トータルで10チームぐらい来ると思います。まあ、エース級の選手がどれぐらい来るかは知らないですし、まあ来てもね、まあ、巡業みたいな感じですよね。 去年とかでもね、クリス・フルーム選手来たんですけども、なんか相撲の格好させられたりとか、弓に引かされたりとか、もうね、ちょっと見てて気の毒でしたね。まあ、彼なんかそういう時にでもニコニコしてる人なんでね、何でもやらされてる感じはありましたけどもね。まあそういうファンサービスも含めての巡業っていう感じですね。こういうチーム、トップカテゴリーのチームでも、他のアシストの選手たちとか、若手の選手たちとかにとっては、名前を売るチャンスですからね。これもガツガツきます。それは言ってもUCI ポイントのつくレースなんでね、これで優勝するのと、もうそのままエキシビションで遊んで帰るのとじゃもう全然評価違ってきますからね、必死です。で、この辺の事情というのか、裏話的なものは、アニメ映画のスーツケースを抱いた渡り鳥が、ちょうど宇都宮のジャパンカップ舞台にして描かれてます。それと、これの前作のナス、アンダルシアの夏っていう作品も、エース級の選手じゃない選手の悲哀というのかが描かれたりもしてます。これはおすすめです。非常に短いんでね、レンタルするとちょっと割高な感じがしますけども、見てみるといいと思います。で、今回は9月の反省と10月のトレーニングプランについて考えたいと思います。
なんであの時放送部、
部員のゆっこです。
顧問のたつらうです。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい。
本番の2ヶ月前なんで距離を走りたかったんですけども、なんか思ったほど距離は伸びなかったです。187キロなんで、まああと1回走ったらね200キロ超えるのは分かってたんですけども、台風来たし、なんかじっとしてましたね。30日の午前中とか余裕で走れたんですけどね、もうなんかざわついて走る気になれなかったですね。で、走った回数は19回なんで、まあそこそこ走ってはいるんですけどもね。ただ、1回あたりの距離が短かったです。特に前半も暑くて、距離伸ばせなかったっていうのが正直なとこですね。もう10キロぐらいで精一杯みたいな日が何回もありました。下旬になって快適になってきたなと思ったら、ちょっとかかとが痛かったりとか、ビーコンの中敷きがずれたりとか、ね、台風来たりとか、なんかしっくりこなかった感じでした。まあ、ただビーコンの中敷きトラブルは、中敷きを新しくして解消しましたし、かかとの方も痛みは収まりました。ランニング後にちゃんとストレッチしてなかったっていうのとか、ホームローラー使ってなかったとかっていうのが、影響したのかなと思ってます。これからはもう意識して続けるようにしたいと思ってます。まあ9月はそんな感じかな。で、10月なんですけども、まず8日来週の月曜日ですね、体育の日に舞鶴赤レンガハーフマラソンがあります。これが今シーズン1回目です。で、21日には大阪で淀川の30キロ走行会みたいなのがありますし、で、10月はもう長距離を走るのはこの2つだけにしようと思ってます。で、あとはペース走と坂道と、で、できたらインターバルとかいう感じで、比較的短い距離10キロから、まあ最長でも15キロ以内でやるようにと考えてます。で、心肺機能を落とさないことと、で、できたら筋力アップというのがポイントですね。で、まあもう今からね、いろんなことやろうとしても、どうせ身につかないと思うんで、
10分。
これまで 積み重ねたものを確実に出せるようにするというのが今月の目標です。まあ、前澤カレンのハーフマラソンは8日ですからね、昼前と本当25度ぐらいにまで上がる可能性あるんで、あんまり記録的なものは考えられませんね。で、前澤カレンがハーフマラソンは前半で50メーターかなぐらいの標高差の坂を2回通る必要があるんで、もう他の真っ平らなとこみたいな記録は望めません。で、去年も1時間59分50秒でした。まあ、それでももう上出来やと思いますね。去年は暑くて、しかも快晴で、本当に体感温度30度超えてたんで、2時間切れたっていうのは本当上出来だと思います。今年は今のところ天気予報では曇りになってるんで、去年よりはマシかもしれないですけどね。気温的には大差なさそうなんで、辛いでしょうね。で、前澤カレンのハーフマラソンってね、前半の坂道辛いんですけども、退屈しないんですね。山登るの嫌いじゃないですし、登った後、長いトンネルがあって、この中が涼しいんで、気持ちよかったりするし、その後、自衛隊の基地の中通るんですけども、そこは真っ平らで、走りやすいですし、なんか巨大なヘリコプターみたいなのが置いてあったりとかね、するんで、楽しくていいんですけどもね、後半なんですよね、辛いのが。本当に退屈なっていうか、ただの街中を淡々と走るみたいな、そんな感じなんでね。まあその前に台風が来てますよね。25号が来てて、今の予報を見たら7日ぐらいには抜ける感じですけどね。それがどういう影響を及ぼすかですね。前みたいに台風が過ぎてもどんより曇って雨が降ってとかだと、まあ、私的にはいいんですけどね。今回の24号の時みたいに台風が行ったら快晴の台風一過みたいな晴れが来るときついですね。日差しがあるのとないのとではもう全然体感温度違ってきますからね。まああと10月の予定としては全然ランニングと関係ないんですけども、24、25と泊まりがけで息子とバイクでツーリング行こうっていう話をして計画してます。そっちも楽しみです。まあこれ本当はね、10月の29、30で予定して宿も予約してたんですけども、台風で順延したやつなんですけどね。まあそんなとこですかね。
1,2,3,4 行けたら行くって言ったよね。結局誰も来ないクリスマスパーティー、私は一人でコーラを飲むの。今の私にはコーラしかない、今の私にはコーラしかない。いつも一緒に飲んでてて、このシュワシュワの炭酸を小さい頃から飲んでる。漆黒の闇の中に炭酸が溶けてゆく、私の心も溶かしてよ。お風呂場に立って親父を浴槽に沈め、炭酸が湧き出てくる喜び、私は一口その液体を飲んだのよ。口の中で弾けてゆく炭酸、これしかない、これしかない、これしかない、これしかない。この炭酸でクリスマスを一緒に過ごそう。これしかない、これしかない、これしかない、これしかない。クリスマスはコーラと一緒にいて。
とか9月30日はポッドキャストの日ということで、まあ、ポッドキャストというコップの中の嵐のようなものがどうなるのか、ジョッキの中の嵐ぐらいになるのか、生ぬるく見守ってただけなんですけども、どうなんですかね。29日に東京の方でなんかイベントやるとか言ってる人いたんですけど、盛況だったらよかったんですけども、全然聞こえてこないですね。まあそういうコミュニティに属してないからなんですけども。まあ一番興味深かったのは、ポッドキャストのポッドキャストっていう番組で、ホネストさんとか、沢田さんとかがゲストに出られた回でしたね。ホネストさんのこの編集へのこだわりですね。まあそういうのがあってこそのクオリティなんだなっていうのを、まあ再確認しましたね。こことはもうえらい違いです。ここはもうリップノイズ消すのに大半の時間を費やしてますからね。あと沢田さんの今新しく始めた人はきついやろうなっていうのは本当によくわかりますね。私なんかはもう別に気にしないんで、厳しくもなんともないですけども、それに、まあ、誰もが楽しんで聞けるような内容も語ってないですし、ね、うん。ただ、ポッドキャストの人気者になりたいとかって思ってる人にはしんどいでしょうね。うん。まあ、iTunes のランキングの結果についての話も、得することが多かったですね。で、あとちょっと結構あるなら iTunes ストアの検索のアホさ加減っていうのも大きいと思ってます。なんか興味持って探したいなと思って、例えばランニングで検索してもヒットする番組ってほとんどないんですね。もちろんこの番組もヒットしません。説明にランニングっていう言葉が入っててもヒットなんかしないです。だいたい番組名知っててもヒットしないことありますからね、iTunes は。あと、まあ、ね、沢田さんも指摘されてたように、ポータルの順位が固定されてて、終わってるものがずっと残ってたりとか、入れ替わりがなかったりとかしますし、スポーツカテゴリーなんかだと他のスポーツも全部まとめられてるんですよね。だから、例えば野球とか、サッカーとか、F1 とか言うともう、いっぱいあるんでしょうけども、ランニングとか、フリスビーとか、スキーとかなんか言うともう、ほとんど見当たらないですね。で、そういうのもし仮に誰かが始めてたとしても、出会う機会がないですね。で、検索がアホやから、例えば、もうタイトルの一部に、そういう種目名、例えばランニングとか、マラソンとか、モーグルとか、そういうのを入れてたとしても、部分一致でヒットしないですから、もう探しようがないですね。うん、あるんかもしれないですけど、見つからないです。私なんかでもこれ、ランキャス180、ランキャス180で検索しても iTunes ではヒットしません。でも Google でランキャス180って検索したら普通にヒットするんですよね。で、その中には iTunes ストアのページもあるんですよ。iTunes に登録するときにランニングポッドキャスト180っていうような名前で登録したのがまずかったんかもしれないですね。そこのところでランキャス180って書きゃよかったんかもしれないですけども、でもそれやとランキャス180って知ってる人以外見つからないですよね。で、私としてはそれランニングとかね、で検索する人にとしてほしいんですね。そうじゃないと、ランニングに興味がある人が漠然と探そうという時にヒットしないですから、それが iTunes ストアではできない。 Apple はこれで全然何の利益も得てないんやって言われたらそうなんですけどもね。まあ、ちなみにこう、ね、普通の人だったらこれブログ作ったら iTunes へのリンクをブログにも載せるっていうケースが多いと思うんですけど、私の場合これそれすらやってなかったですね。まあこのブログ自体が非常に過疎ブログなんで、ここに看板を立てたところで誰も来んやろということが分かってるんで、うん、もうやるだけ無駄かなと思ってやってないです。まあそういうもんがあってもいいかなっていう程度ですからね。 と、もう本気でこう人気者になりたいという人は、ここを反面教師にするといいですね。うん。ここでやってることをやっちゃダメ。やってないことをやるというのがいいと思いますね。まあ、ただ個人的にはね、そういう、もう本当に、この人は何の情熱で続けてるんやろうとかっていうようなものを聞く方が個人的には好きですね。そんなやつを集めたポータルっていうかね、あればいいんですけどね。というか、そういうのが、まあせめて検索でヒットするようになればなぁと思います。まあ今、アメリカでは Google が本気出してきてるらしいんで、それが日本でも使えるようになったら、もうちょっとマシにはなるかもしれないですけどもね。
放課後系ポッドキャスト
ダメリバ
ー。この番組は遥か昔に義務教育を終えた女子3人が放課後の教室のノリで自由におしゃべりするポッドキャスト番組です。今回のお当番は、
ゴ
ー、あゆみ、
たまみん
の3人です。
これブログに書いただけかもしれないですけど、フィットビットが新しいサービスでケアっていうのを始めて、これが、まあ企業の雇用者と健康保険会社をターゲットにすると、そんな記事があったんですけども、それにまあ類するっていうのか、北米最古の生命保険会社がウェアラブル端末を無料で配って、で、歩いてる量とか健康診断を受けたとか、まあそういうのをポイント化して、それによって保険料を値引きするというようなサービスに移行するという話が載ってました。で、その時に使われる端末は、フィットビットとか、ガーミンとか、アプローチとかが対象ということが書いてありましたね。もうやっぱりみんなこっちに向かってますね。では、非常勤さんのティムサブルの花です。パンヘッドでした。
ティンサグル花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりティンヌムリブしや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方はランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。